皆さんこんにちは。今日は子どもたちも一緒に礼拝ができて本当に嬉しいです。神様の多分ご計画で私が来る日にこのようになったのではないかと勝手に解釈しています。なぜかと言いますと今年は、6月にですね、西郡先生をはじめとしてこの東海岸の3教会が合同に、初めて教会の枠を超えて東海岸子どもキャンプっていうのをしました。でそこに参加をした子どもたちがその辺にゾロゾロといてですね、本当に嬉しいわけです。みんなお久しぶりそれからそれプラス、これもまた初めての試みだったんですけども、教会を越えて東海岸、ユースキャンプ、中高生キャンプというのも持たれました。そこにも私はお邪魔をしたので、と言ってもそこに参加していた数名はもう大学で行ってしまいましたけれども、ナナちゃんがいます。クリスが、クリス、どこにいる？クリス。はい、クリスファー。はい。会えて本当に嬉しいです。で、本当にですね、昨日、浜田さんから、今日はみんな同じ礼拝ですっていうのを聞いて、それから、なるほどと。思ってですね、ふと思ったことがあります。それはイエス様がこの地上におられた時にはみんな一緒にイエス様の話を聞いていたっていうことを思い出したんですよね。はい、子供はこっちね、サンデースクールとかね、はい、ユースグループこっちでやりますとか、そういうのはなかったと思われます。聖書の時代には本当におぎゃーっと泣いてる赤ちゃんから、ね、今で言うユースですか、そして大人、そしておじいさんおばあさんまでみんな一緒だと思った時に勝手に一人でこう感動しちゃったわけですね、昨日ね。だから本当にこのような特別な礼拝に招いていただいて心から感謝をしています。で、今日通訳を頑張ってくれているマナちゃんには申し訳ないんですけれども、私の準備した長い細かい、あれをもう forget it、はい、子供たちもいますからかなり変わってしまうと思うんですけれども、先に言っときますね。ごめんなさい、こういうことはしょっちゅうあるんですけどはい、今読んでいただきました詩編の63編ですけれども、これはダビデが書いた詩ですけれども、彼はどういう状況で書いていたか、これはもうここに載っていた通りです。砂漠で書いていたんです。荒野だったんです。皆さんの中に、子供たちにも聞きますよ、よく聞いといてね、砂漠歩いたことがある人、いないかなと思って聞いたんですけど、どちらの砂漠があるか。あ、そうですか。どちら？エジプトの砂漠。そうですか。なんか塚をくくってですね、いないだろうなって思ってたんですけど、失礼いたしました。じゃあその体験からお分かりだと思うんですけども、このダビデの私は乾いていますっていう言葉ですよね。これは何に乾いているかっていうことですよね。子供たちみんなもすっごく暑い日に外で遊んで、もう汗がだらだら出てるときに、お家に帰ってきたときに何を最初に欲しいでしょうか。ん？ママ、あ、手挙げてくれた、ありがとう。水、ありがとう。その答えでよかった。他の教会でこれ話したらね、カルピスとかね大人の人はジンジャーエールとかね、ビールって言って人もいたから、お話をその後どうしようかと思ってたんですけれども、ありがとう、僕の気持ちをよく分かってくれました。水に乾くわけです。私たち本当に人間の体が乾くときにはね、コーヒーが飲みたいと思わないんじゃないでしょうか。コーヒー飲んで喉の渇きを潤されたっていう人あまり聞いたことがないんですね。今日私こっちに運転してくるときに、今自分の車がエアコンが壊れているので、ガーデンステートパークウェイを窓全開にして、ボーとか風を受けながら来たんです。それでも暑くてですね。で、喉が渇く。で、そしたらですね、私はここに来たら水を用意していただきましたけども、ありがとうございます。今日は何を飲みながら来たかというと、このバイタミンウォーターっていうのを買ってきたわけですね。ちょっとやっぱり甘ったるい、こういうのはですね。やっぱり水がいいなと思うわけです。なぜ人間は乾くと体が水を求めるか。理科の授業になっちゃうかもしれませんけど、それは人間の体が 60% 以上も水でできているからなんだそうです。 水でできているならば、やはり水に乾くというのは、ある意味当然のことですよね。でもこの時にダビデが乾いていたのは心だったんですね。もちろん肉体も水を求めていました。水が飲みたかったでしょう。彼は敵に追いかけられて砂漠のをひたすら歩いていた。その時に喉は乾いた。しかし彼の乾きは喉の乾き以上に心と魂の乾きだったんです。私はあなたに乾きます、主よと叫んだ時に満たされている。このですね、あまりにも簡単な誠の神様と人間のこの関係、多くの人はこの世界で乾いています。心が本当に死にそうで、今にももうぶっ倒れてしまいそうな、そんな毎日の生活を、人生を送っている。しかし神をと求めずに、とりあえず手に入るもの、お金、キャリア、友達関係、家庭生活、趣味、いろんなものに手を出して満たされてない渇きが。でもダビデは、主よあなたに渇きますと叫んだ途端に、スナップ一つっていうぐらいの感じで満たされている姿がここにありますね。で、今日は実はもう一箇所読みたいと思っているんです。で、そちらの方をメインの御言葉にしたいと思います。この辺からマナちゃんが困り始めると思うんですけども、頑張ってください。ヨハネの福音書を開いてください。ヨハネの福音書7章を開いてください。 Gospel of John ですね、 Chapter 7。 ヨハネの福音書7章37節から39節を読みます。John chapter 7, verse 37 through 39. ヨハネ7章37節から39節を読みします。はい。私は新改訳聖書で読みます。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。祭りの終わりの大いなる日にお祭りがあった。この町でお祭りってことは、たくさんの人が集まってきます。人が集まって、そしてただでさえあのイエス様が生きておられた地方っていうのは暑くて砂漠の気候ですからね。本当に喉が渇いていた人たちがたくさんそこにいたんだと思うんですね。みんな水が飲みたいとか、あるいはこの当時だったらブドウ酒を皆さん水のように飲んでいましたから、ブドウ酒があったらいいと思ったかもしれない。でもイエス様は大声で言われた。コショコショコショってね、その話が分かる人だけに言ったんじゃないんですよ、ね、教会の中だけに、教会に来るような人だけに言ったんじゃないんです。みんなに聞こえるように言ったんです。世界に向かって、誰でも乾いているなら、つまり乾いている人はいないか、乾いてますかと、まず問うておられる。皆さん思いませんか？自分の体の渇きに気づいていなかったら、今喉が渇いてると思わなければ水を飲もうとはしないっていう当たり前のこと。私には娘が2人おりますけども、ものすごい汗をだらだら流してるのに水を飲んでくれない。お子さんを育てらっしゃるお父さんお母さん、そういう体験ないですか？なかなか子供と親のタイミングが合わずに、お水飲んでね、飲みなさいよって言っても、今喉渇いてないって言って、でも渇いてるだろ、そんなに汗かいて出してたらっていう感じで、遊びに夢中になって自分の体の渇きに気がつかないっていう状況があります。自分が気がつかなければ飲まない。そう、それがこの当時も、そして今日も私たちの人間の魂と心の状態なんです。本当は乾いているはずなのに、本当はこの渇きが満たされるべきはずなのに、 もしかしたらもう気を失って死ぬ手前まで行ってるかもしれないのに、まだまだ大丈夫大丈夫、自分で自分に言い聞かせるよ、これがあるから僕は大丈夫、私はこの人たちがいるから、この人たちがいれば安心できるって言って、本当に乾いている自分の本当の姿に目が開かれてない。私は若い頃に言って、今も若いつもりですけども、もっと若かった頃にバスケットボールをしていますか、していました。というかバスケばっかりしてました。本当にバスケットボール is my life っていうふうに中学生の頃にノートに書いていたんですけども、夢中になっていてですね、しばしばさっきお話したように子供のように、まあ子供だったんですけども、ずっとバスケやってて、水を飲むとかゲータレード、まあ、日本だとポカリスエットなんですけども、飲むってことを忘れて夢中でやっていた時に、中学2年生の夏休みでした。練習中にバタッと倒れちゃったんですね。急に目の前が真っ暗になって、本当に目が回るっていうのは本当回ったんですよね。練習場のコートがぐるっと回ってですね、ゴールが逆さまになったような感じでバーって、で目が覚めたらみんなが上から見下ろしていて、お前大丈夫かって言って、先生の診断によると脱水症状だったらしいです。ディハイドレーションですよね。あまりにも夢中になって水を飲まずに続けていた時に、最初にですね、足の両足の筋肉がひくひくつり始めて、なんかやばいな、そうやってサインが出てるのにやめない、水を飲まない、挙句の果てに気を失ってしまった。本当に体は水を必要としている。でも自分の意識がそれを気づいていないと大変なことになってしまう。体ならまだそれは助かる見込みがあります。でも心の脱水症状っていう、魂のディハイドレーション、そのような状態でその辺をうろうろしている人たちが本当にこの世界にあふれている。今日この中にいらっしゃらないでしょうか。皆さん先週1週間振り返って、毎日ちゃんとお水を飲んで来られましたか。今日ここにおられてどうでしょうか。本当にさっき浜田兄弟がおっしゃったように、今日この礼拝は特別な形になっていて、西郡先生もおられない、夏休みでいつもより人が少ない、いろんなことがまた皆さんの人生や毎日の生活で起こっていて、不安や悲しみや苦しみを背負っている方がいらっしゃるかもしれない。何らかの傷を持っているかもしれない。本当に飢え渇いている状態でおられるかもしれない。でも浜田兄弟がおっしゃったのは、そこにまた戻りますけども、だけど神様がおられます、主の聖霊がここにありますからと言われて、本当にアーメンでした。でもその事実はあっても、あなたが自分の渇きを意識しなければ水を求めないでしょう。目の前に命の水のファウンテンがとうとうと湧き出ているかもしれない。乾いてる、もう本当のカラカラだと思って、そこに行けばあれだけもう飲めるかもしれないのに、僕今いらない、私満足してます、だったら飲むことはできない。イエス様は全ての人に言われたんです。弟子たちだけじゃない、すでにイエス様を信じてついている人たちだけではない、祭りに集まった、つまりたくさんの人がいて、イエス様はその目で人の表面ではなく人の内側をいつも見られるお方です。人々のその上渇きを見られて、誰でも渇いているならば、誰でもです、どんな過去を持っていても、今すでにクリスチャンであろうがそうでなかろうが、今日どんな状況があなたの前にあろうが、誰でも乾いてるならば、今乾きを覚えるならば、私のもとに来て飲みなさいって言われた。これは招きですね、インビテーション。でももしかしたらその中に、え、だけどどこに水あるのって思ったかもしれない。子供たちっていうのは本当に、なんていうのかな、言葉をまっすぐに捉える存在ですよね。だからそれが素晴らしいんですけども、イエス様が来て飲みなさいって言われたら、ここにいた子供たちはもしかしたら、でもイエス様お水持ってないじゃないって思った子がいるかもしれないですね。わかりませんけど、イエス様のところに来て飲むってどういうことなんだろう、本当どういうことでしょう。 皆さんその答えを持ってらっしゃいますか。神様から飲ませてもらうっていうのは非常に霊的な言い方で、こう、なんていうのか、深い雰囲気はしますけど、何ですかそれは一体。神から飲むって。それはちゃんと次の節に書いてある。38節。私を信じる者は、信じるってことなんです。単純でしょ。イエス様を信じる。イエス様を信じる。時々私たちは、神様と共に生きること、クリスチャンとして成長すること、満たされて生きるということを難しく考えすぎてしまう。こんなものでいいのかなと思って。なんかもうちょっとこう、実践的な、訓練的な、修行的なものはないんだろうかとか。ある人は頭の体操が好きですよね。これはこういうふうに書いてあるけども、こういう意味なんじゃないかって、いつもこう裏返し、ね、後ろの方からなんかこう味わっちゃおうとする人はいるんですが、私のところに来て飲みなさい。私を信じる者はってイエス様が言ってるんですから、これ以上どう解釈しようがあるでしょうか。イエス様をそのまま信じること。イエス様を、イエス様として、神様の御子として、救い主として、私を生かしてくださる方として、聖書が言うように信じる者は何が起こるんでしょう。聖書が言ってる通りに、その人の心の奥底から、表面からじゃないんですよ。下の方から何かが湧き上がってくる。それは生ける水の川が溢れ出てくるようになる。すごいですね。子供たちもたくさん、すごく静かですね、子供たち。いや、なんかびっくりしちゃって。いい子だね。ね、お話ちょっと難しいかもしれないけど、ごめんね。でも分かったと思ったらそこは覚えて帰ってください。いいですか。はい。じゃあ今から2つのポイントをお話しして、それでやめたいと思います。1つ目、イエス様を信じるときに私たちはイエス様から流れてくる水を飲ませてもらいます。そしたら2つのことがその人に起こります。1つ目、それは信じた人、その水を飲んだ人を生かすっていうことなんです。この水は人を生かします。生かすんです。その人の頭を良くしますとか、その人のこう見かけをかっこよくしますとか、そんなことは言ってない。生かすんです。今日私は理由があって、実は普通の水じゃなくてビタミンウォーター買ったんですね。ここで使おうと思って。このバイタミンウォーターの中にはいろんな成分が入ってます。これを飲むとですね、普段体に入ってないビタミンが取れますよっていうことでこれ売り出されてるんでしょうけども、ちなみにビタミン C がなんと 250% って書いてありますね。ビタミン C が入ってます。ビタミン B3 が入ってる。ビタミン B6、 ビタミン B12、 ビタミン B5、それからジンクとクロミアムって何ですか。誰か知ってますか。クロミアム、どなたか知ってる人。知らずに買っちゃったんですけどね。まあ、とにかくいろんなものが入ってるらしいです。まあでもこういうものに頼らなくてもね、神様が与えてくれたフルーツを食べたり野菜とかでちゃんと取るべきだとは思うんですけれども、でも手っ取り早くこういうの飲んでね、はあ、なんかこう C がいっぱい入ったなぁなんて思ってるかもしれませんけども、イエス様の水っていうのはそんなもんじゃない。イエス様の水を飲んだら人を生かす愛がスレッと入ってきますよ。愛、イエス様の水を飲むと力が湧いてきます。この力にはいろんな力があります。誘惑に勝つ力がそこに含まれています。人がどんなに自分で努力したって本当に限界があって、この世の誘惑の力には勝つことはできません。でも私が昨日の夜ちょっと寝つけなかった時に、そのイエス様の力っていうものをそのベッドの上で体験したっていうかですね、心で味わっていたんですよね。なんと力強いことか。 今まで自分の人生を振り返ったら、帰った時に自分でできると思っていた時にはもう全部負けていた、負けていてばっかりだったんです。誘惑が来たら。でもイエス様と出会ってイエス様を信じた時に100発100中じゃなかったです。失敗することもありました。こけたりとかして同じことを繰り返すこともありました。でも確実に私は強くされてきました。イエス様の水には私を誘惑から守る力があります。ノーということのできる力を与えてくれる。イエス様の水を飲むと人を許すことができるようになりました。これはすごいことです。皆さん、普段自分が調子がいいときには人にニコニコしてられたり、心に余裕があったら人を助けることができるかもしれないけど、本当の愛が試されるときっていうのは自分が辛いときであったり、誰かそばにいる人、ご主人や奥さんや子供たちや教会の誰かが本当に傷ついていて自分も疲れているときにどうするか、イライラさせられるときに許すことができるのか、そのときに本当の愛が試されますけど、人間の力ではそれは無理です。しかしイエス様はそのことを実践なされたお方です。ご自分が罪もないのに十字架にかけられたときに、父よ彼らをお許しくださいと言われた。この方から流れてくる水を飲む者は、自分の状況とか自分の問題はさておいて、傷ついている人を癒すことができる。自分を傷つける人を許すことができるようになります。イエス様の水を飲むと、清いものを求めるようになります。僕は本当にイエス様と出会う前のあの頃、清いものとか正しいもの全然興味ありませんでした。興味があったのは楽しいこと、自分にとって自分を満足してくれるもの、人から褒められること、そんなことを求めて生きていて、結局そういうもので、まあこのビタミンウォーターみたいな人工的に作ったものでどんどんどんどん体を満たして、逆に体を壊すようなものかもしれません。生きるどころか死んでいっていた。しかしイエス様を信じて、それからイエス様の水を飲み続ける中で、何が本当に正しいのか、何が清くて神に喜ばれ、そして自分以外の人に祝福になるのか、そのことをいつの間にか求めるように変えられていました。これは私の努力なんかじゃ全然ない、自分の中にはそんなものがないっていうことを知っています。だからこれは飲んだ水によって湧き出てきた泉のようなものでした。びっくりしました。イエス様の水を飲むと優しくなれます。優しくなれます。本当に前だったら、このイエス様の愛に触れる前だったら、他人のことは他人のこと、それは自分でどうにかしなさいって言ってたかもしれない。でもそばに行ってあげて、何もできなくてもその人の肩に手を回して一緒に祈ってあげることができるかもしれない。黙って何も言わなくても聞いてあげるっていうことができるかもしれない。そんな愛さえも持ち合わせない私たちの中に、このイエス様の水が必要。イエス様はいつも弱い者の味方でした。どんなに忙しくても、どんなに自分が疲れても、必ずそういう人のそばに行って話をじっと聞かれる方でした。この方の水を飲むと、私たちもそのように変えられていきます。このようにして私たちは生かされていきます。生きるとはそういうこと。なんか一生懸命バリバリとバイタリティあふれて何かをやるっていうのは誰でもできるんじゃないでしょうか。それは自分がそうしたいからですよね。自分本位に、自分の夢のために時間とかエネルギーを犠牲にするっていう、それは犠牲にして当たり前ですよ。その人がやりたいんだから。でも人が本当に生きてるかっていうのを問われるのは、何度も話してますけれども、カラッカラに乾いて死にそうな時に、愛、許し、正義、人との関係、優しさ、そのようなありとあらゆるイエス様が示されたその命によって生きているかどうか。イエス様のそばに行ってこの水を飲む人はこの命をいただきます。でももう一つのこと、二つ目のこと、それはイエス様がおっしゃいました。その人の心の奥底から生きる水の川が流れ出るようになると。つまりそれは、水を飲んだらあなた一人が、あるいは私が満たされて生かされるに終わるんではなくて、川が流れ出てあなたの周りにいる人にその水がタッチするようになる。 触れるようになるという、他者のために生かされるっていう人生が始まるということです。本当に僕自身はクリスチャンの家庭に生まれ育って、もし自分が乾いていることに気づいていたならば、いつでもすぐにこのイエス様の水を飲めるところにいたものでした。でも自分の魂が乾いてないっていうか、乾いていることに気づかずに、逆に乾いてなんかないだろうって言って自分に言い聞かせながら生きていたので、自分も死んでいただけじゃなくて、自分の周りにいる人を祝福することはできない人生を長い間送っていました。そんな私が今日なぜ神様のことを皆さんにこうやって分かち合うことができているのか、これは奇跡なんです。これは牧師だけの話ではない、伝道者だけの問題ではない。皆さんが家庭の主婦の方、会社で働いていらっしゃる方、学生の方、いろいろな立場があります。子供たち、中高生、今から大学に行く人たち、立場はどうであれ、どこにいても、あなたがまず、私は乾いてます、本当に乾いて死にそうなんですと言ってイエス様のところに来て飲むときに、まずあなたが生かされるだけではなくて、気がついたらあなたを乗り越えて、飛び越えて水がいつの間にか外にサラサラサラと流れ出ている。そしてあなたの周りにいる人にイエス様の水がタッチしていくでしょう。こんなことができるのはこのお方しかいません。まず私たち自身にこんなことはできないのはもう分かりきっています。だからイエス様はおっしゃった、大声でおっしゃった、誰でも乾いているなら、みんな乾いているでしょ、でもその乾きに気づくなら私のもとに来て飲みなさい、あなたは招かれてますよ。今日私とあなたの間には何の壁もないし、距離もないし、私のとこに来なさいって、すぐそばで招いておられます。私を信じる者は、私を私として難しく考えないで、ただあなた自身の渇きにそのまま従って信じてください。信じてほしい。その人は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる、なると約束です。これはイエス様の約束が一度でも嘘だったことがあるでしょうか。あなたはそう思えないかもしれません。私も思えませんでした。かつて自分が本当に汚いその罪で満ちていた頃に、親を悲しませてたくさんの子供たちを傷つけて、教会を私は去りました。高校生の時に、その後自分の好き勝手な方向に行っても全然心に平安もないし楽しくもない、これで良かったんだろうかと本当に悩むその日々の中で、もうダメだと思うしかなかった。教会に戻って後もイエス様を信じていけば君も大丈夫だよ、いつかイエス様の愛があなたを通して人に伝えられるよって言われたって全然嘘っぽく聞こえたんです。こんな俺が汚すぎるよって。でもこれはイエス様の約束です。皆さん、どうか自分を自分ばかり見るのをやめようではありませんか。なんで俺はこうなの、なんで私はこうなの、いつまで自分を見る目、それは実は傲慢なんですよね。プライドの表れなんですよね。自分から水が出てほしいから自分ばっかり見る、自分が水の源になっていろんな人に認めてもらいたいから、褒められたいから、そう思ってたら、でも自分にはダメだと思ってピシャッと扉が閉ざしてしまう。そうじゃない、もともと乾いてるものでしかないんです。私たちは、皆さん乾いてらっしゃいますか今日、って無理やり言わせるつもりはないんですけども、アメンアメンって言って、あの黒人の教会のように言わなくてもいいんですけども、自分の中で通ってください。乾いてますか。でも正直なところ、私は乾いてませんっていう方がいらっしゃっても、おらっしゃってもらって、いらっしゃっても、それは大丈夫。 ただお願いしたいことは、乾いてないと思っても、全然乾きが分からなくても、水を飲み続ける、ちょっとずつでもいいから飲み続けることはやめないでほしいんです。お母さんから水飲みなさいよって言われても否定し続ける子供のようにならないでください。でしょ。私たちがそう思ってなくったって、乾いてるものは乾いてるんだから水取り続けなきゃいけない。でもいつか分かるんです、水がどんなに大事かっていうことが。だからどうぞどうぞ教会に集い続けてください。聖書を、神の言葉を毎日ちょっとずつでもいいですから味わい続けてください。お祈りができない日があるかもしれない。苦しすぎて、あるいは忙しすぎて、デボーションする時間が十分取れてなくて罪悪感に浸ってる方いないでしょうか。僕なんかすごい異例なんですけどね、それ、はあ、今日もできなかったって夜寝る前に、神様ごめんなさいアーメンカーって寝てました。今日もごめんなさいアーメンカーって、そんな日々が長かったですね。僕なんか本当に模範的ではないそんなクリスチャンなんですけども、でもそれでも神様の恵みのその器はもっと大きいんです。だからどうかそういう罪悪感に自分を責めさせないで、ちょっとずつでいいですからお祈りし、御言葉を開き、水をちょこちょこっと飲んでいってください。必ずある時に驚くようなことが神様の方からあなたの中になされるんです。私たちがそれができるかどうか、自分でそこまで達成できるか、そんなことじゃない。神は一体誰か。天地万物を作られたお方です。無から有を作られたお方です。イエス・キリストはどなたか。神様を本当に馬鹿にしてきた。神に背を向けた。そんな私のために罪を犯されなかったのに、自ら十字架に上がり、血潮を流してくださったお方です。その方が、皆さんお一人お一人を、今日も愛しておられて、ちょっとでも乾いてると気づいたら私のところにすぐ来てください。水を飲ませてあげるから、招いてらっしゃるし待っておられるから、どうか焦らないで、ありのままで、そのままのあなたで、神様を前に出てきてください。お話を閉じていきたいと思いますけども、一人の人のお話をして終わりたいと思います。私はプリンストンにおりますけども、プリンストンにいると、プリンストン大学で、その、世界のトップレベルの勉強をしに来る学者の方とお会いできる、そのチャンスがたくさんあって、それは本当に神様に感謝をしています。2年前ぐらいに、宇宙の研究をしている方と出会いました。ビッグバンの研究をしていました。でもその方が、初めて私と、私をお会いしたときに、彼の方から、先生、自分は小学生の時に宇宙に興味を持って、そしてもうずっと宇宙の研究をしてきて、今はもう自分で言うのもなんだけども、ものすごい成果を上げています。でもどうもどうも自分の心の中にいつも空っぽな部分があって、乾いてるんですとはっきりおっしゃる。先生、ビッグバンが起こったかどうかは、実は僕にとっては最終的には関係ないんですとおっしゃった。それよりも宇宙というその向こうに神がいるんじゃないか、その神がおられるならば僕の人生に入ってもらいたい、入ってもらわなければ僕は今自分がずっと研究してきたそのことも虚しくてしょうがない、この心の渇き、この人生の虚しさ、これはこんな研究なんかで埋められないと本当に真剣に問うてこられました。私はこれだと思ったんです。これだと思った。人生には、皆さんもそうですけども、人間頑張ればいろんなものを手にすることができるでしょう。信じられないぐらいに高いゴールに到達することのできるチャンスさえあれば、私の中にはものすごいポテンシャルが眠っています。一生懸命勉強している若い人たち、夢を持ってこれから導かれる方向に行ってください。でも、この人間の心、魂の渇き、これは神様にしか埋めることができない。そして今日、この神様に連れて行ってくださるのはイエス・キリスト。このお方以外にいない。聖書はずっと語っています。 そんなに素晴らしい勉強をした人もそれを認めています。一人一人の中にある渇きに正直になり、神様に求めていこうではありませんか。お祈りをします。どうぞ今主の前に出たいと思います。私たちは自分でも自分の渇きを知ることができません。神様に向かって祈ってみましょう。主よ、あなただけが私の心の状態をご存知です。私の本当の姿を映し出してみせてください。本当に私は自分のことをごまかすことも簡単にできます。乾いてなんかない、飢えてはない、自分は今満足してる、そう言いながら本当に多くの人が魂の脱水状態、死にかけている。それは教会の外だけの問題ではない。教会に来ていても、今日イエス様の水を飲まなければ私たちは今日一日どうやって生きていくんでしょうか。体は生きていくかもしれない。しかし、この心は、この魂は、私という存在は本当に生きているでしょうか。神様に全ての栄光を返すでしょうか。すぐ隣にいるその人を本当に愛せるでしょうか。与えられた家族でさえ、妻と夫の間で、子供たちに対して、教会員同士の間で、私たちは本当に愛し合えるでしょうか。教会は誠の教会でしょうか。私たちは今日も一日一日分の水をイエス様に売っていただかなくてはいけません。主よ、私は飢え渇いています。主よ、私たちは飢え渇いています。あなたに渇いていますと告白をする、謙遜に主の前にひざまずいて、自分の恥もプライドも捨て、主イエス様がそうしてくださったようにありのままに出ようではありませんか。父なる神よ、あなたが今お一人お一人の本当の姿を見ておられることを感謝します。どうぞあなたが見ておられるものを私自身を見せてください。聖霊様の力によって、導きによって気づかせてください。気づかせていただいたときに、私をそれを認めて、あなたの前に出てくるものでありますように。一人一人があなたの前に出てき、そして教会として出てきて、主イエス様をもう一度信じて、いっぱいに飲み、そして私たちを通して水が流れ出て、それぞれの家族、家庭、世界へと、あなたの愛が伝えられていくように、このことを求めます。御言葉を感謝して、主イエス様の前によってお祈りいたします。アメン。